こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は台湾で地震が起こったことについてお伝えします。2月6日約1週間前、マグニチュード 6.4 の地震が台湾を揺るがしました。多くの建物は崩壊し、何百人かが内部に閉じ込められました。米国施設調査所によると、地震は台湾の第二の都市であるカオシウンの北東部39キロが震源地で10キロの深さで発生しました。非常に強い地震にもかかわらず、アジア太平洋津波警報センターは津波の心配はないと述べました。地震は台湾がユーラシア大陸と太平洋の2つのプレート上に位置するので、頻繁に台湾を襲いました。フォーカス台湾ニュースチャンネルというローカルメディアは、木曜日2月11日に地震によって55人の死者が出たと報告しました。53人は台南で潰れたアパートで亡くなり、2人は別の場所で亡くなりました。インドネシアの外務省は、死傷者の中にインドネシアの国民はいなかったと報告しました。台北のインドネシア経済貿易事務所によると、台南で7万路線2のインドネシア市民がいたということです。大半は正常業や高齢者の介護で働いていました。レトマルスリー外務大臣はジャカルタで、東京区と台北インドネシア経済貿易庁と調整後、10人のインドネシア市民が負傷し家に戻っていると報告しました。台湾の地震は悲しみを残すだけでなく、建築基準に対する疑惑の存在もあります。台湾警察は、台南で倒れた16階建ての建物の建築業者を逮捕しました。地元の警察官は、アパートの建設に関する責任者3人が検察に連行だと語りました。台南県の弁護士は、コンクリートの壁構造の中にガンやプラスチックの存在を示す何枚か写真を明らかにしたアパートの破壊への調査を開始しました。地震時に倒壊したウェイクアのアパートは、1994年11月に建設されました。しかし、台湾の内務省の企画開発の修文論局長によると、建設したニーサは営業を停止しました。一方、建築設計の建築事務所はまだ営業しているということです。地元の検察官は、基準を果たしていない高野板と組み立てがあったことを発見しました。このケースは台湾で一般的ではありません。地震多発地域として、この国での構造ビルの建設基準は、先週起こったマグニチュード 6.4 以上の地震に耐えられるように建設されなければなりません。 台湾で起こっていることは、高所の建物の建設規定に従うために、すべての当事者のための教訓となりました。特にインドネシアは危険な地域に位置しています。マグニチュード6以上の強い差や大きさの地震は頻繁にこの国の都市を脅かします。これでコメントを終わります。